今日の手術の主題は異邦人の救いです。イエス様のおられた時代、異邦人というのは先民のユダヤ教徒から見たらランクが下の人でした。軽蔑と差別の対象でもあったと思います。今日のマタイによる福音書にはその異邦人の百人隊長がイエス様に大変褒められるという物語なんですが、同じマタイによる福音書でも6章を見ると異邦人のようにくどくどと祈るなとか、異邦人のように求めるなとか、そういうふうな明らかに異邦人を軽蔑した表現があるんですね。神様は選ばれた民に自分たちイスラエルを通して祝福を全ての人に贈られる。異邦人に直接行くっていうことはありえないというふうに思ってたと思うんですね。で、今日の福音書の物語はいくつかの当時の常識を破ることが表現されています。まず第一に、イエスがカファルナウムに入られると、これはガリラヤ湖の一番北のところですね。イエスのよく活動されているところですが、そこに百人隊長が近づいてきて、主よ、私のしもべが中部で家に寝込んでひどく苦しんでいますと言った。まずこのことです。当時の奴隷というのは動物、あるいは動物以下に扱われた。だから病気になったりしたら普通はそのまま追い出してしまうとか、役立たずのものっていうのはもうすぐ取り替えようっていうふうになるのが普通だったと思うんですが、この百人隊長は寝込んでひどく苦しんでいるという状態に対して大変心配してる、共感してるんですね。これがまず第一に珍しい、当時の常識とは違ったんですね。ですから奴隷のことを本当に自分の痛みのように感じて心配をしている。これに対してイエスは私が行って癒してあげようっていうふうに言われた。これも当時の常識破りです。異邦人のところに自分から進んでいくっていうのは当時の習慣にはないことでした。その他にも病人とか、あるいは障害者に対しても同じように、皆清いものが大事だっていう感覚を持っていましたから、そういう汚れた人と一緒にいちゃいけないというのが当時の風習だったわけですね。それに対してイエスが気軽に私が言って癒してあげようっていうふうに言われた。イエスはこの百人隊長の優しさ、奴隷であっても一人の人間として苦しんでいるのを見るに忍びないっていう、だからなんとか癒してくださいって言おうとする前にイエスがすぐに分かった、私が行って癒してあげようっていうふうに言われたんですね。するとその百人隊長がわざわざいらっしゃらなくて結構ですと、お言葉だけをくださいっていうふうに言った。自分もそういう権威のもとにいるから、自分が一つ言葉を出して命令したらそれが実際に実現するというわけですね。イエス様は神の子だから、イエス様にはそういう権威、力がおありなんだ。だからそのイエス様がお言葉だけくだすったらそれがその通りになるっていうふうに彼は信じていたんですね。十節にイエスはこれを聞いて感心し、従っていた人々に言われた。はっきり言っておく、イスラエルの中でさえ私はこれほどの信仰を見たことがない。すごい信仰だ。結論的には、帰りなさい、あなたが信じた通りになるようにっていうふうに言われた。今日はこの言葉に一番目を留めたいんですが、この百人隊長は素晴らしい信仰を持っていましたから、あなたの信じた通りになるようにっていうふうにイエス様はおっしゃっただけで、その時にそのしもべは癒されたっていうふうに書かれているわけですね。もう実現しているわけですが、私たちに対してもイエス様はあなたの信じた通りになるようにっていうふうに おっしゃってるとすると、ちょっとある意味緊張しないですか、大丈夫かな、そこまで信じてるかなっていうふうな、そういう自分が問われるっていう思いがするのではないかというふうに思うのですね。旧約創世記の21章にもやはり異邦人が出ています。アブラハムの妻サラについている奴隷、女性の奴隷、これはエジプト人って書いてありましたね。明らかに皮膚の色も違ったと思うんですが、これはまた旧約の物語に関連を遡るわけですが、実はアブラハムとサラの間に長い間子供ができなかった、そして大変悩んでいた時にサラの方が言い出して、あの私の奴隷のハガルから跡取りを取ったらどうって彼女が提案したんですね。ところがずっとその後になって、アブラハムにサラとの間に子供が生まれて、イサクができると、もちろんイシュマエルっていうその子が年上ですから、これ子供同士のいさかいだと思うんですけれども、ちょっとバカにするような態度が見えた時にサラはカチンと来るんですね。そして一度だけではなかったんでしょうね。サラがあのハガルを追い出してしまいなさいっていうふうに言って、創世記にはアブラハムはとてもそのことで苦しんだって書いてあります。彼も自分の子だからっていうね。でもやはり家の安定を図るのが一家の主人のすることだというふうに考えたんでしょうか。食べ物と水を持たして次の日に追い出すわけですね。だけどその追い出された奴隷のハガルに対して神は顧みておられた。途中でとうとう水がなくなって、食べるものもなくなって、この子が死ぬのを見るに忍びないって言って、彼女は矢を射た時に届く範囲にいますから、まあ数十メートル離れたんでしょうか。そして息子が横になって泣いているのを見ながら彼女も泣くわけですね。そうすると神が大丈夫だぞっていうふうに声をかけられて、そこで彼女が落ち着いた時に、旧約聖書ではその時に彼女の目が開かれて、近くに井戸があるのを見出したというふうになっているわけですね。乾いていることの解決の道が見つかった。神様はイシュマエルを祝福された。後にこの彼がアラブ人の先祖になったというふうに伝えられているんですね。同じように神様が祝福しておられるというわけですが、ハガルにとってですね、イスラエルの人たちから見たら神様の祝福なんてないと思ってたのにもかかわらず、神が顧みておられた。創世記にそういう物語があるわけですから、そのずっと後の時代の新約に入る時代のユダヤ教徒の人たちっていうのは、異邦人には神の祝福はいかない、我々を通していくんだっていうふうなことっていうのは、よく読んでればそんなことはないっていうのはわかるはずだと思うんですね。しかしイエスはそのことをご存知でしたから、これほどの信仰を見たことがないっていうふうに大変褒められた。今から30年ぐらい前ですけども、韓国にいわゆる民主化闘争っていうのがあって、激しく学生たちとそれから官憲等が対立した時期がありましたね。多くの人が逮捕されたんですが、その逮捕された中に牧師さんたちも結構いたんですね。その一人にアン・ピョンムっていう韓国神学研究所の所長、ドイツ留学なさってですね、まあ聖書学者です、神学博士でもあるわけですが、この先生も捕らわれたんです。だけどその後でですね、彼が絶望の中の希望っていう題の説教をしておられて、その中にですね、絶望は希望、神の声を聞きうる関門に似ている、つまり人間的な力の限界っていうことにぶつかった時に、その時は神の声を聞く関門なんだと。自分で戸を閉じるのではなくて、 これはどうにもならんっていう時こそ神の声が聞こえる時、転換の時なんだっていうふうに言ってるんですね。ハガルのことも話してるんです。彼女は神様の声を聞いた時に希望を持った。その時に井戸を見つけることができた。絶望の中で行動を起こすっていうことが絶望を今度光に変える、そのチャンスなのだっていうことを言ってるわけですね。百人隊長もそうですね。自分の奴隷がとても病気で苦しんでるっていう時にイエス様が近くにおいでになったっていうのを聞いたら、お呼びするのではなくて自分から出かけていて、しかも私はあなたを自分の屋根の下にお迎えできるようなものではありませんっていうふうに言ったのは大変謙遜な言葉ですが、一つは常識的に異邦人はユダヤ人の家の中に入っちゃいけないっていう、そういう習慣があった。だからそのことを踏まえて百人隊長はこれを言ってるんですね。ですから私は異邦人ですから、とてもとてもイエス様のところへ行けるようなものじゃないんですけれどもっていう、でもお言葉をくださいっていうふうに言った。このことがイエス様を大変感激させた。これほどの信仰を見たことがないという、その信仰っていうのはこの百人隊長が信仰者ではなかったと思うのですけれども、信じていた。イエス様のこれは言葉だというふうになってるんですが、十二節見ると御国の子らは外の暗闇に追い出されるだろう。信者だからっていうふうにしてあぐらかいてるものっていうのは肝心な祝福はもらえないぞと、逆に信者の人たちがああいう信者じゃないものにどうして祝福があるかなんて思ってる時に、神はそのような人たちを祝福されるっていうね、そのことが主張されているわけです。ですから私たちも信仰者だからとか信仰者でないからとかっていうふうな区別をあんまり持たないようにした方がいい。昔は伝統的にそういうところがありましたね。信者は信仰を持たない人と同じような付き合いしちゃいけませんよっていうふうな、だからそれはユダヤ教的な分離の考え方っていうのがあって、そしてみんなと違うところがなければいけないみたいなことが言われてたんですが、それがキリスト教の傲慢を生み出していたっていうふうに思うのですね。神は同じように全ての人に働いてくださって、私たちはたまたまそのことに気づいてそして選ばれているだけで、特別の特権があるわけじゃない。だからこの百人隊長の信仰に学ぶっていう姿勢、それこそが一番大事なんじゃないでしょうか。自分の限界に直面する絶望が実は希望と神の声を聞く大事な関門なのだっていうことを胸にしっかり受け止めておきたいというふうに思うのです。お祈りしましょう。聖なる神様、今日もお招きいただいてありがとうございました。私たちはつい他の人と比べがちでございますけれども、あなたはそういう私たちの目を越えて全ての人の内側をご覧になって、そして受け入れ愛していてくださいます。どうぞ私たちが傲慢に陥らないで、そしてまた謙虚にあなたを信じて、絶望の時こそ実は神の声の聞こえる大事な時と受け止め直していくことができるようにどうぞお助けください。この祈りを主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。